主の年2024年のイースターを迎え、今日はロマ書の8章の御言葉に共に聞きたいと思います。今日の31節のところに、これらのことについて何と言ったらよいだろうかと言って始まっております。これらのことというのは、ロマ書の5章以来、送り手である使徒パウロが必死になって語ってきた福音のことであります。実はまだ訪れたことのないローマの教会の信徒の人たちのことを思い浮かべながら、福音というものをまるで岩を切り、雑草をかき分けるようにして、時として困難に見えるほど力を込めて語ってきております。その福音がこれらのことであります。それは人間の言葉に滑らかに乗っかるようなものではなかった。語るパウロ自身の裏も表も全部含めて、神の御前に全てがあらわであることの上に立って、偽りなく虚飾なく率直に誠実に語る言葉でありました。ですから、もうこれ以上何を言ったらよいのだと言っているのであります。私どもは信仰に導かれて聖書の言葉に聞き始めてまいりますときに、もちろん探求心があってなお知りたいと思うのと同時に、実はまだ足りないのではないか、まだ足りないのではないか、そう思って求めていくところがあろうかと思います。今日のパウロの言葉は、そんな私どもにこの上何を言う必要があるのかと問い返してくるのであります。もし言えるとすれば、福音を一言で言うならば、それは神の愛だと今日の御言葉から言えるでありましょう。もちろん神の選び、御子イエスの十字架の贖いを抜きにはできないのでありますが、しかし今日の御言葉を聞いていただいてお気づきになったでありましょう。今日の言葉はある意味闘争的であります。誰が敵対できようか、誰が訴えようか、誰が罪に定めようか、誰が引き離しようか、立て続けに誰が誰が誰がと厳しく問いかけてくる。しかしその答えは一つなのです。誰もそんなことができるものなどいないのだということです。そしてその理由も明快であります。それは神の愛をいただいたからだ。福音というものは、教科書的に説明するならば、いくらでも長く語ることができる。何時間でも、何冊のもの書物にもなるでありましょう。事実、 多くの聖書学者や神学者たちが信仰内容を一生懸命にまとめた書物は実は膨大なものであります。しかしです。ここでは一言、福音とは神の愛だと言っている。ここからわかるのは、福音というものが神の愛である限りは、知識や情報としてこう認知され、理解されるようなものではなくて、愛ですから。信ずることでしか知り得ることがないのだということです。そしてその信ずる信仰の鍵となるのが復活なのです。文法のお勉強ではありませんが、ここで主イエスの復活が語られている箇所があります。34節。誰が私たちを罪に定めることができましょう。次。死んだ方いな。むしろ復活させられた方であるキリストイエスがとあります。主イエスの復活の表現は、文法上は受動態という形です。今の34節に、復活させられた方とあります。何々させられるというのが、受け身とも言われる受動態であります。主イエスがご自分で復活したのではなく、父なる神様によって復活させられたのだというのです。御子主イエスを十字架にかけられたのも父なる神のご計画といえばそうでありますが、主ご自身が十字架に向かうときには自らの意志でエルサレムへ、ゴルゴタへと向かおうとして行かれるそのお姿がありました。それに対して復活は主イエスが自ら黄泉の深みから這い上がるというのはあまり不適切、適切な言葉ではありませんが、自分でこの黄泉の淵から、登ってきたわけではないのです。そうではなくて、父なる神様が蘇らされる、復活させるんです。元のギリシャ語では復活とは引き上げるという動詞なんです。ガバーッと引き上げてくる。これが復活なんですよ。神様が黄泉の淵にまで下りたもうた御子イエスを引き上げて行かれた。復活させられた。蘇らされた。これ大事なところであります。受動体。これは、御子イエス・キリストが罪人を救うため人となり、その罪人の身代わりとなって十字架にかかり、罪の罰を受けてくださることをもって、罪を許してくださった。難しく言うと、罪の贖いと言います。その罪の許しという救いの御業が、仮に十字架で終わっていたならどうであれ、あったでありましょう。その罪人を許し救うという使命、役割を主イエスは果たしきったと言えるであろうか。 もしも十字架の死で終わっていたとしたならば、死の支配というものはその後も厳然たる事実としてずっと残っていることになるわけです。そこでは罪は何も解決していないことになる。その十字架の許しも、一体いつからいつまでの分の許しになるのか、などという、まるで期限付きの許しのような、限定的な許しのようなおかしな話になっていってしまいかねない。私たちが聖書に出会うまでは、罪というものはもっぱら道徳的なものとして考えていこうとするのではないでしょうか。人のものを盗むな、嘘をつくな、暴力を振るうな。基本的に罪ということを考えるときには、やはり道徳的な側面で考えるのが普通でしょう。でも、まさか罪の帰結として死があるのだとは普通には考えない。長く聖書に親しんでいる方はもう耳にタコができるほど聞いて知っているけれども、聖書は罪の支払う報酬が死であると言っている。罪の支払う報酬が死なんだ。裏返して言ったっていいんですよ。死っていうのは罪がの結果起こってくるものなんだと裏返して言ってもいいんです。死というものは作り主なる神に対する離反の罪の結果、人が大物になったと聖書は教えてくる。罪のゆえに人は死ぬのだなどと礼拝では言えますよ。聖書研究会でも言えますよ。でもお葬儀の場でどこまで言えるかです。罪のゆえに人は死ぬのです。愛する者との別離に深く傷つけ悲しんでいる遺族を前にして、人が死ぬのは罪の支払う報酬の結果です。皆さんが牧師の立場で講壇に立てたら、それをはっきりと言えますか？何度となく葬儀をしている私自身も、葬儀の場で死というものが罪の結果として与えられ、もたらされるものであるということをどこまでストレートに語れるかといったときに、正直なところを言いにくいわけです。まるで傷ついている傷口に塩を塗り込むような感じにさえ思えて聞かれて、そういうふうに聞かれるのではないかと危惧さえしてしまう。しかし、聖書に立って葬儀をするならば、それはまず言わねばならない。きちんと。どこかで。ただ、言い方がありますけれど、今のように、今私が申し上げているように、もうずけずけとストレートに言うのは、もう傷んでいる人たちの心には耐えられないでしょう。ですから、もう少し違う言い方を配慮しながら言うと思いますが、もう一度戻りますけど、普通に人はですね、みんな人間も生物の一つとして生まれ、成長し、 やがて衰える時を迎え、ついに死ぬのが自然で当然だと思っているわけです。がしかし、いざ自分自身、あるいは自分の愛する者の死に直面すると、その残酷さに打ちのめされてしまうではないか。現に私たちの教会で、現に私たちの親族で、家族で、その悲しみと痛みと傷を負っていたときに、なんとか回復できてきたかなって言えるのに、1年、2年、5年、10年かかるではありませんか。本当に打ちのめされてしまう。いや、中には平気な顔している人も確かにいますけども、死の需要などといえば聞こえはいいですが、死そのものの残酷さや悲惨さや醜悪さとでも言うべきものは何も変わらず、それが縄目のようになって絡みついてくる。死は死ぬ当人も親しい関係にある者をも苦しめるのが現実だから、安楽死などということが求められたりもするわけです。聖書はその死の持つ醜悪さ、残酷さ、無誤さが罪によるのだというわけです。イエス・キリストの復活こそその罪の帰結にして、罪の終着点である死に対する完全勝利、圧倒的勝利であったのだと聖書は告げるわけです。その死に勝利する復活こそ神の愛。第一ヨハネのところに神は愛なりって有名な言葉があるし、賛美歌でも歌いますね。神の愛って一体何なんだ。私どもの都合の良いお恵みが神の愛なのか。いや、それはありがたいですよ。いいことが起こると神様ありがとうございますって感謝の祈りをします。当然それもお恵みであることは事実です。しかし、究極の神の愛は何か。それは、私どもに都合がいいお恵みではないんです。キリストのイエスの十字架の死からの復活にこそ神の愛がある。今日のところで、4回にもわたって誰が、敵対するか、誰が訴えるか、誰が罪に定めるか、誰がキリストから引き離すかって畳みかけるように言われているのは、これは我々信仰者、キリスト者、クリスチャンがいつの時代でもクリスチャンのくせに、信仰者だと言っているくせにと、世から、周りの人々から告発され、偽善者だと訴えられ、裁かれることを指している。信仰者とか、キリスト者とか、クリスチャンというものは、揺るぎなき信仰をもって、いかなる艱難辛苦に対しても、大善自弱としているはずだ。という前提が勝手につけられて、いざ現実にいろいろな困難や困窮に直面し、悲しみ、嘆き、悲嘆に暮れる姿を晒すと、なんだ、やはり信仰信仰って言ってたのに、結局はそういうことなのか、と言われてしまう。迫害や災害、あるいは他者による悪意ある苦しみなど、 つまり外からやってくる苦しみ、外的要因による苦難や苦悩に襲われて、私たちがこう傷つき悲しみ苦悩することが一つありますね。もう一方には内的要因がある。つまり自分の内側から起こしてしまう失敗、愚かさ、誘惑に負けたり、あるいは怠けてみたり、そういう自分の側ですね、自分の内的なところに原因があって、神様から離れ、聖書から離れては、勝手なことをして結局結果ろくでもないことを引き受けてしまう、嘘をついたり悪いことをしたりする。で、自分も傷つくし、自分をも汚すし、自分の尊厳を地に落とす、周りの人たちも傷つき悲しむ。で、そういう外的要因、内的要因、どっちでもいいんです。もう、どっちも両方から次々と起こってきますから、私たちの信仰生活とは。そういう中で、私たちは、苦しみ、苦難、苦悩し、悩んで、悲しんで、そしてどうなるかといったら、キリストの愛から離れていってしまう危険がある。自分がやってしまう失敗を見るときに、人から、あの人クリスチャンのくせにって陰口言われたり、いやもうじきじきにあんたクリスチャンなんでしょ、なんだよそれはとか言って言われたり、人から言われるまでもない、誰にも知られてなくたって自分だけはわかってるから、もう自分でもう私なんかダメだ、もう新クリスチャンなんてとても言えないって言って、もううだうだうじうじうじうじと自分を責め続けていく。そうやってキリストの愛から離れ去っていってしまう。外的要因にしても内的要因にしても、どちらによる苦しみにしても、それらは私どもの心をくじき、私どもをキリストの愛から離れ去らせていってしまう。具体的には祈ることがしなくなるでしょうし、聖書ももちろん開けないし、教会からも足が遠のいていく。ここにいる誰だって経験してるはずですよ。病気を経験し、いろんなトラブルに巻き込まれて苦しみを経験し、争いごとに巻き込まれて、キリストの愛から引き離されていったんじゃありませんか。私はそうだ、牧師という肩書きを背負いながらでさえもそうだ。対面があるから一応なんとか格好はつけるけれど、でもそう、キリストの愛から、その苦しみや悩みやトラブルの煩わしさや悲しみや、もうそういうことで頭がいっぱいになって、もうキリストの愛、ずっと遠くになっていってしまう。神様に愛されてますよ。イエス様にあなたは愛されてますよ。何度も聞いてるその言葉が頭の上をスーッ通り過ぎていってしまう。そして再び元の世界に、恐れと迷いの迷宮を私どもはさまよっていうことになってしまう。この観難辛苦や誘惑に絡め取られてしまうことは決して侮れない。私もいつ信仰の道から逸脱し離れ去っていってもおかしくないのです。それほどに信仰を脅かすものは 当たり前に多くあり、今日のところでパウロはもう歴史しているじゃありませんか。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か寒、危険か剣か、これでもかこれでもかというほどいっぱいある。そしてそれらの威力はとても強い。我らはそれに対して本当に弱い。こんな私どもの信仰、実は復活こそがこの弱い私どもに与えられている信仰の一番核にあるんですよ。愛されるってなんか言葉は優しいです。大事にして大事にして、いいよいいよ、君はいい子だね、大事だよ、いいよ、よしよしよしよしって、自己肯定、完全に私を肯定してくれて、受け止めてくれて、受容してくれて、それが愛だ。確かにそうです。でももっと中心の核がある。それは復活です。我らの信仰の核心は復活にある。使わされた御子を十字架の死からよみがえらせたものたる父なる神、罪と死に対する勝利者キリストイエス、それが理念でなく思想でもなく信仰となるか否かのこの分かれ目は復活にあるんです。復活に示される神の愛を主イエスキリストはこの死に対する勝利を何の勇しもないにもかかわらず、いや敵であったにもかかわらず無条件で悔い改めてただより頼む者に与えたもうという、それがキリストの愛。キリストの勝利に預かる。この預かるって言葉ももう今の若い人には多分通じない。与えるって字を書いて預かる。ね、もらうってことですよ。キリストの勝利に預かるという言い方ができるわけですけれども。それは私どもも主イエスのように蘇らされて、引き上げられて、永遠の命をいただいて、天の御国に入れられるということであります。目指すは天の御国なんです。キリストを信ずるとは、復活を信ずること。すなわち今生きて、天の神の右の座に座したもう主を信ずる。それは、ただ雲の上に、神の右の座という場所に鎮座増します主イエスを、ああ、あそこにおられるのね、なんて言って信ずるのでは断じてない。愚かで弱い私どものために、ほんのちょっとした観難信仰ですぐにグラグラグラっとして信仰も何もわけもわかんなくなりですね、もうキリストの愛から遠くさーっと離れていってしまうような、こんな私どものために、復活している、生きているキリストこそが神の右の座にあって、つまり神の全権を託されている、神と等しい力を持つ者として、私たちのために取りなしているというんです。取りなす。この者を許してくださいって。この者を許しましょう。私は子供の頃の、取りなしっていう難しい言葉はですね、子供の頃に帰ります。うちの父親はものすごく怖かった。大正の終わりの生まれで、軍隊経験があって、厳しい人でした。で、子供の扱いが下手で慣れてなくて、まあ、父親自身が、不遇な家庭で育ったせいもきっとあるでしょうけど、年取ってから私に言ってましたよ。 お前や子供たちにどう接していいか実は分かんなかったんだっつって。年取ってからやっと正直になったなと思いましたけどね。でも本当に怖かった。ボリビアのジャングルの中で普通の家は、窓は開けっぱなしで夜は、戸板を閉じるぐらいの窓で、我が家だけはガラス窓があったんですよ。とてもいいお家だったんです。私ね、友達とふざけ合ってて、そのガラス窓破っちゃった。ボリビアのジャングルの中ですから、ガラス一枚高いんです。高価で。それ破っちゃった。しかもふざけてた。で、しかもそれ私は正直に認めようとしなかった。ぐずぐずぐずぐず言い訳を言い。そしたら、雷が落ちました。もう今の時代はダメですね。ハラスメントに入れられて、児童虐待って言われちゃうかもしれないと思いますけども。私の子供の時代はもう、地震、雷、神、親父って言いましたでしょ？ん？地震、雷？火事、親父。ね？地震、雷、火事、親父。親父の雷、怖い怖い。で、現に原骨でガツーンとやられましたから。痛いったらありゃしない。本当に怖かった。ただ、筋の通らないことは起こらなかった。そういう意味では、私が父親になった時の方がなんか感情的に筋が通らないで、子供たちを叱りつけて怒って、家族全員が私の敵になって、パパは何を言ってるの？筋が通ってないとか言われて怒られたりしたんですけど、うちの父親は、筋が通らない時にだけ怒りました。嘘をついたりした時はもっと怒りました。だから本当に怖かった。だから、正直言います。恥ずかしいけど、私は、40過ぎまで実家に帰省するときにはいつも口内炎を作ってた。つまり父親と対面し向き合うことにすんごい緊張した。そして別になんかごまかしたり後ろめたいことがあるわけじゃないんですけど、それでも緊張するんですよ。で家族はまたパパはと言いながらですね、一生懸命口内炎の薬をこてこつけながらですね、知らん顔していくんです。40過ぎてからですよ、やっと。で、50過ぎて60過ぎて父がもう老いていった時に、あ、自分と同じ人間なんだ、自分と同じ一人の人として弱さを抱え苦しんでいる、苦しみを経験してきてるんだ。で、しかも同じ伝道者、牧師としての道路者として分かち合うことができることが実はいっぱいあったんだってことに、ずっと年がいってから気がついて、私はやっと父とそこで話せました。前置きが長くなる。取りなしっていうのは、その私と父の間に母が入ったんです。母が取りなしてくれたんです。私がガツンと怒られるときに、うちの母が間に入って、お父さんでパパって言いましたけど、パパ、お願い、ちょっと待って。間に入ってくれる。取りなすんです。神の右の座にある復活したイエス様、今も生きているイエス様が、今日この後皆さんがあの門中を出た先に次に罪を犯してしまったとしても、あちらでこの人は弱いんです、許してやりましょう、許してやってください、取りなしてくれるんです。 そしてそれを聖霊が私たちに聞かせてくれるんです。何時の罪許されたり、恐れず安心して立ち上がれ、我に従えと。聖霊によって目開かれて見えるだろうか。天の神の右の座にいましたもうキリストが、復活したキリストが、聖霊において我らのうちにいましたもうことを、あるいは隣人の中にいておられるキリストを見出すのではないだろうか。我らの主キリストイエスにある神の愛から何者も引き離せないのだ。神の慈愛の眼差しが私どもの上にあるからだ。あのキリストの十字架を通してその眼差しが注がれている。その許しを何度も何度も聞き、その許しの言葉にまるでこう包まれるようにして癒され励まされるからであります。イースターおめでとう、クリスマスおめでとうって、イエス様誕生おめでとうっていうのと一緒。イースターおめでとう、喜び喜べ、主を褒めたたえよ、感謝を持ってこの主の愛を明かしせよ。愛には恐れがない、勇気を持って新しい一歩を踏み出そうではないか。